大杉正明のクロスカルチャルセミナー。
スポンサードバイオリンピス。
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, I understand, so far we've been talking about university life,、
mm-hmm.
College students taking on new jobs and stuff. And then suddenly we have something totally different.
Totally different because, you know, you work really hard, you study really hard, and you need a chance to relax.So I'd like to talk about onsen and sento, some of my favorite subjects, actually, and communal bathing in general. But I'd like to tell you a story first about a few years ago. One of my sisters came for a visit from the U.S., and I decided to take her to an onsen town in Izu to celebrate her 30th birthday. And we went to the communal bath that they had at the inn. We went there that night, and as we settled into the bath, it occurred to me,that it was the first time that my sister and I had shared a bath since we were very young, probably maybe 3, 4, or 5 years old, something like that. Now, I had gotten used to this kind of communal bathing in Japan over the years of living here, but I was afraid that my sister might feel a little bit awkward. But luckily, it ended up being a really good experience for her. And communal bathing or shared bathing is definitely not a tradition in the U.S. and many other countries, and therefore Japanese onsen and sento take some getting used to.Now, the first time that I used a communal bath was on a business trip shortly after I had arrived in Japan after graduating from college. The hotel where I was staying only had communal bathing, and when I went to use it with an Irish friend of mine, I think we were both a little uncomfortable at first, so we avoided eye contact, but soon we relaxed and had a nice chat. Now, when I first heard about hot springs or onsen, I thought they were all outside and completely natural.So my first trip to an onsen hotel was actually a little bit disappointing when I found out that the rotenburo was actually just a small bath outside on the balcony of the third floor. I had been picturing a natural hot springs pool, perhaps even including a monkey or two. But I've since become a huge fan of onsen, especially outdoor baths. Now, though onsen remain extremely popular here, sento, or bathhouses, seem to be slowly disappearing as people tend to use baths in their own homes.There was a sento in my old neighborhood in Tokyo, and it wasn't unusual to see people traipsing down the street with their bath towels and their shampoo and soap. And though I have to admit I prefer using my own bath, there's something kind of appealing about sento. You know, the thought of neighbors of all ages and shapes and sizes gathering to catch up on news and gossip in the bath. But in a strange way, I feel like I'm being nostalgic for something that's not even part of my own past.
さあ、これまでですね、日米の大学生活、特にアメリカの大学生活、それから就職活動、そして実際の入社というような流れで来て、いきなり銭湯、温泉、もうこうやってね、一生懸命働いたら疲れを癒すためには、銭湯、温泉とこういう流れですよ。まあ、いうことでですね、最初にこういう表現をはは、こういう言い方するんだなと皆さんも思われたかもしれません。そもそも風呂に一緒に入る。別にですね、他人とじゃなくてもアメリカ人の場合ですね、家族とでも普通は一緒には風呂に入らないんですよ。ね。ということで一緒に入るの communal bathing と言ってますね。communal bathing。共同入浴。ですよ。ね。要するに、直訳すると、共同入浴。はっはー。ちゅう感じですね。でね、なんというか、ほーっと私も考え込んでしまった話なんですが、
When you said sister, is this, your elder sister or younger sister? Younger sister.
ね。Mm-hmm. このね、日本語に訳すときいつも困るんですけど、brother とか sister とか、つまりですね、英語国民にとっては、年が上か下かって問題じゃないんですよ。だから、わざわざ younger とか elder とかくっつけて言うことは普通ないんですね。我々の感覚だと、どっちか白黒はっきりさせないとダメなので、英語喋るときでも、すぐにやっぱり younger sister とかね、なんか elder sister とかなんか言いたくなっちゃうんですけど、ただ sister、brother なのね。まあ、そんなわけで実はですね、妹さん、日本に来て、まあ物心ついてからとにかく多分ね、初めてだと思うんだけど、一緒にお風呂に入ることになってね、結構照れちゃうもんなんでしょうかね、これね。Was it embarrassing?
Well, for me not so much because I'd gotten used to it,
right.
but I was more worried about my sister Although actually maybe I was a little embarrassed too. But it soon became okay.
なるほどね。スーザンさんはもう結構ね、日本で慣れてきていたけど、妹さんにとって本当初めてだから、ちょっと恥ずかしかったんじゃないかと、いうことですね。なるほど。その後ね、仕事をするようになって、アイルランド系のね、アイリッシュの人と、仕事でこれ出張ですかね。出張でね、これがまた一緒に風呂入ったっていうんですけどね。これもね、ですからね、アイコンタクト避けてたっていうのね。面白いですよね。実はね、私もイギリス人の先生とアメリカ人の先生と大学でですね、新入生合宿って言って、新入生連れて行った時ね、初めて、まだ若い頃に、そういう行事で行って、宿に大きな大浴場があって、そこに自分の部屋のちまちましたね、ユニットバスみたいなもんで入るより気持ちいいですから、行ったら、それ、ね、イギリス人の先生ね、アメリカ人の先生一緒になったわけだね。やっぱしなんかね、ちょっと恥ずかしい。がね、それはほら、敬愛する偉いイギリス人の、例えば先生が裸になっちゃうと一緒じゃないですか。ね。と、こっちが照れたなんかしてね、見ないようにした方がいいかなとかね。気遣っちゃったなんか、そういうことありますよね。まあ、そのわけで、その後ちょっとね、露天風呂の話も出ましたよね。完全に自然な露天風呂ってなかなかないですよね、それはね、本当に。それ向こうの方ね、向こうの方猿が、まあ、走って回ってる。そういうのなかなかないんですけどね。
That was my image.
Your image, huh? Right. あれはね、その本当にワイルドなね、やつに、混浴なんかでね、入っちゃおうっていうんでね。中にはそのつもりで水着を持ってきてる人なんていうのはね、言うと変ですよ、やっぱりね。自然に入った方がいいと思いますけどね。まあ、混浴とか言ってて、本当に若い者同士で入ったなんて試し大体ありませんよね。最近銭湯もね、それからdisappear 言ってますよね。どんどん減ってってますね。まあ、残念なところもあれば、やっぱり、ああいう銭湯の魅力、っていうのもね、どういうふうに残したらいいか、まあなかなか難しいところがありますが、私の、生まれ育った伊豆ではですね、子供の頃24時間営業ですからね、銭湯は。しかも本物の温泉だよ。ね。で、夜遅くわざとですね、ちょっと夜遅いけど行っていいなんて言って行くとですね、入り口で芸者さんとすれ違っちゃったりなんかするんだね。とお座敷終わってからほらね、入りに来るから。そのちょっと良い香りがプーンとこうね、入り口のところですれ違う時にしたりなんかすると、もう本当にませたガキだね、私は。子供心にね、なんかすごいドキドキしちゃったりなんかして。というようなことを、まあ、くだらないこと言ってると本当に、ポッドキャストすぐ終わっちゃいますので、さあ、Let's go on to the phrases of the week.
Okay, that sounds good. Well, this week we're going to take a look at a very simple, yet versatile verb, and that's go, and some of the many ways that it's used.So, for example, you can use go to mean something goes well with something, like to match something or to look good with something. For example, you could say, does this top go with this skirt?
ですね。さあ、ちょっとですね、思考を変えて、今回は基本動詞のさまざまな使い方というのを取り上げます。これをですね、数回取り上げたいと思います。で、第1回目は go ですね。go ひろみじゃないですよ。行くという意味の go, go ですね。これのいくつかの意味用法を取り上げるということで、最初の例ね、これ要するに今の例文でお分かりのように、このスカートとさ、このブラウスってこれ合う?とかいう時に合う、合わない。go with 何々、doesn't go with 何々、こんな使い方ですが、例文もう一度聞きましょう。
Does this top go with the skirt?
この場合のトップ、上に着てるものですね。トップが何だか分かんないですけどね。上がですね、スカートと合いますか?というこれが go with で表せると。こういうことですね。
Okay, the next way to use go is in a very casual way. I guess almost like slang. You can use it instead of the verb say. So for example...So I go, you must be joking. And he goes, no, I'm completely serious.
さあ、今度の go はですね、say, you という動詞の代わりに使う非常に砕けた用法であります。 I go、 私がこんなふうに言うと、彼ったら He goes、 こんなふうに言うのよね、みたいに言う時の go の使い方。そしてこの go の後には実際に言う文ですから、よく文法で言うところの直接アホですよね。皆さんも砕けた会話になると直接アホがすごく増えてくるということですよね。ね、これいるって私が言ったら、なのいらないってそういうふうに言うのよみたいね、そういう直接アホ。さあ、今の直接アホと go の使い方、もう一度聞きましょう。
So I go, you must be joking. And he goes, no, I'm completely serious.
なんですね。それって冗談でしょ、ね、それってマジみたいなね。いやいや、冗談じゃないよ。大マジだよ。みたいなね。ですね。さあ、次です。
Okay, and the next way to use it is something that you might hear. For example, if you have, say, an American friend or a British friend come over to your house and you offer them a drink, you know, would you like anything to drink?They might say, well, I could go for a cup of tea, or something like that. So you can use it to mean I would like or I would enjoy. So another example is, it's so hot today, I could go for some ice cream.
今度のですね、go は for 何々というふうにくっつけて、go for 何々、何々をいただく、まあ飲み物、食べ物なんかに使うといいですね。enjoy、というですね、動詞に置き換えてもいいですよということでありますね。暑いから go for ice cream、 そんな使い方でしたね。もう一度聞いてみましょう。
It's so hot today, I could go for some ice cream. Okay, and finally, you can use go as a way of meaning to be known as something when you're talking about names. So for example, her married name is Nagoshi, but she goes by her maiden name Tanaka at work.
さあ、最後のですね、go は go by 何々っていうような形で使われていますね。その by の後にですね、名前をつけていってという名前で通ってるという名前で知られてる。まあ、よくですね、一般的に結婚して、それで女性が名前が変わるんだけど、職場では旧姓で通ってんのよとか、職場では旧姓で通してますという例が多いと思うんですけれども、今の例文まさしくそういう文脈でしたね。もう一度聞いてみましょう。
Her married name is Nagoshi, but she goes by her maiden name Tanaka at work.
She goes by 何々ですね。 Maiden name と言っています。これ旧姓です。で、旧姓の田中で go by っていうのをね、くっついて使われているわけですよね。ということで、さあ、皆さんの名前をもしこれ当てはめると、どんな感じになるでしょうか。ちょっと考えて、ですね、練習をしてみてください。 See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus。
さあ、皆さん、いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。私は海外に行くときは必ずボイストレックを持って行って、タクシーの運転手さんとの会話とかテレビの CM などを録音するようにしているんです。これがリスニング力の向上にもちろん役立つんですけれども、それだけではなくて、言葉は生きていますからね。今その国でどんな言葉遣いが流行っているのか、まあそういうことも知ることができます。大変役に立っています。ところが、せっかく録音して帰ってきたのに周囲の雑音がうるさくて、再生しても聞き取りにくい、まあそんなことが時々ありました。しかし、これからはボイストレック DS4050、まあこれに搭載されたノイズキャンセル機能、これを活用するとそんなことはありませんね。自然な感じで雑音が消えるんです。例えば、こんな会話、ちょっと聞き取りにくいと思いますが、
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
では、ノイズキャンセルをオンにしてもう一度聞いてみましょう。
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
はい、とてもクリアーな音になりましたよね。ちょっと電話してくるからバッグを見ててね、そんな意味のことを言っていました。皆さんも海外の街角で、ネイティブの会話を録音する、そんなチャンスが巡ってきたら、ぜひこのノイズキャンセル機能試してみてくださいね。